4年生になってから私の部屋へは毎日のように2人の生徒が遊びに来た。私はブドウ酒とスルメを振る舞った。そうして彼らに多くのデタラメを教えたのである。炭の起こし方について一冊の書物が出ているとか、けだものの機械というある新進作家の著書に、私がベタベタと機械油を塗っておいてこうして発売されているのだが珍しい想定でないかとか、美貌の友という翻訳本のところどころカットされてそのブランクになっている箇所へ、私のこしらえたひどい文章を知っている印刷屋へ秘密に頼んですり入れてもらって、これは記書だとかそんなことを言って友人たちを驚かせたものであった。ミオの思い出も次第に薄れていたし、その上に私は一つうちにいる者同士が思ったり思われたりすることを変に後ろめたく感じていたし、普段から女の悪口ばかり言ってきている手前もあったし、ミオについてたとえほのかにでも心を乱したのが腹立たしく思われる時さえあったほどで、弟にはもちろんこれらの友人たちにもミオのことだけは言わずにおいたのである。ところがそのあたり、私はあるロシアの作家の名高い長編小説を読んでまた考え直してしまった。それは一人の女囚人の経歴から書き出されていたが、その女の行けなくなる第一歩は彼女の主人の甥にあたる貴族の大学生に誘惑されたことから始まっていた。私はその小説のもっと大きな味わいを忘れて、その二人が咲き乱れたライラックの花の下で最初の接吻を交わしたページに私の枯葉のしおりを挟んでおいたのだ。私もまた優れた小説をよそごとのようにして読むことができなかったのである。私にはその二人がミオと私とに似ているような気分がしてならなかった。私が今少しすべてに厚かましかったら、いよいよこの貴族とそっくりになれるのだと思った。そう思うと私の臆病さがはかなく感じられもするのである。こんな気のせせこましさが私の過去をあまりに平坦にしてしまったのだと考えた。私自身で人生の輝かしい受難者になりたく思われたのである。私はこのことをまず弟へ打ち明けた。晩に寝てから打ち明けた。私は厳粛な態度で話すつもりであったが、そう意識してこしらえた姿勢が逆に邪魔をしてきて結局浮ついた。私は首筋をさすったり両手をもみ合わせたりして気品のない話し方をした。そうしなければかなわぬ私の習性を私は悲しく思った。弟は薄い下唇をチロチロ舐めながら寝返りもせず聞いていたが、結婚するのかと言いにくそうにして尋ねた。私はなぜだかぎょっとした。できるかどうかとわざとしおれて答えた。弟はおそらくできないのではないかという意味のことを案外な大人びた口調で回りくどく言った。それを聞いて私は自分の本当の態度をはっきり見つけた。私はムッとしてたけりたけったのである。布団から半身を出して、だから戦うのだ、戦うのだと声を潜めて強く言い張った。弟はさらさ染めの布団の下で体をくねくねさせて何か言おうとしているらしかったが、私の方を盗むようにして見てそっと微笑んだ。私も笑い出した。そして門出だからと言いつつ弟の方へ手を差し出した。弟も恥ずかしそうに布団から右手を出した。私は低く声を立てて笑いながら2、3度弟の力ない指をゆすぶった。しかし 友人たちに私の決意を承認させるときには、こんな苦心をしなくてよかった。友人たちは私の話を聞きながら、あれこれと思案を巡らしているような格好をしてみせたが、それは、私の話が済んでから、それへの同意に効果を添えようためのものでしかないのを私は知っていた。事実その通りだったのである。四年生の時の夏休みには、私はこの友人たち二人を連れて故郷へ帰った。上辺は三人で高等学校への受験勉強を始めるためであったが、美代を見せたい心も私にあって、無理やりに友を連れてきたのである。私は、私の友がうちの人たちに不評判でないように祈った。私の兄たちの友人は、みんな地方でも名のある家庭の青年ばかりだったから、私の友のように金ボタンの二つしかない上着などを着てはいなかったのである。裏の空き屋敷には、その時分大きな鶏舎が建てられていて、私たちはそのそばの番小屋で午前中だけ勉強した。番小屋の外側は、白と緑のペンキで彩られて、中は二坪ほどの板の間で、まだ新しいワニス塗りのテーブルや椅子がきちんと並べられていた。広い扉が東側と北側に二つもついていたし、南側にも洋風の開き窓があって、それを皆いっぱいに開け放すと、風がどんどん入ってきて、書物のページがいつもパラパラとそよいでいるのだ。周りには雑草が昔のままに生え茂っていて、黄色いヒナが何十羽となくその草の間に見え隠れしつつ遊んでいた。私たち三人は昼飯時を楽しみにしていた。その番小屋へどの女中が飯を知らせに来るかが問題であったのである。みよでない女中が来れば、私たちは卓をパタパタ叩いたり、舌打ちしたりして大騒ぎをした。みよが来ると、みんなしんとなった。そしてみよが立ち去ると、一斉に吹き出したものであった。ある晴れた日、弟も私たちと一緒にそこで勉強をしていたが、昼になって今日は誰が来るだろうと、いつものように皆で語り合った。弟だけは話から外れて窓際をぶらぶら歩きながら英語の単語を暗記していた。私たちはいろんな冗談を言って書物を投げつけ合ったり足踏みして床を鳴らしていたが、そのうちに私は少しふざけすぎてしまった。私は弟をも仲間に入れたく思って、お前はさっきから黙っているが、さては、と唇を軽く噛んで、弟を睨んでやったのである。すると弟は、いや、と短く叫んで、右手を大きく振った。持っていた単語のカードが、二三枚パッと飛び散った。私はびっくりして視線を変えた。そのとっさの間に、私は気まずい断定を下した。ミオのことは今日限りよそうと思った。それからすぐ何事もなかったように笑い崩れた。その日、飯を知らせに来たのは幸せとミオでなかった。母屋へ通る豆畑の間の狭い道を点々と一列に連なって歩いてゆく皆の後ろへついて、私は陽気にはしゃぎながら豆の丸い葉を幾枚も幾枚もむしり取った。犠牲などということは初めから考えてなかった。ただ嫌だったのだ。ライラックの白い茂みが泥を浴びせられた。ことにそのいたずら者が肉親であるのが一層嫌であった。それからの二三日は様々に思い悩んだ。ミオだって庭を歩くことがあるでないか。彼は私の握手にほとんど当惑した。要するに私はめでたいのではないだろうか。 私にとってめでたいということほどひどい恥辱はなかったのである。同じ頃、良くないことが続いて起こった。ある日の昼食の際に、私は弟や友人たちと一緒に食卓へ向かっていたが、そのそばでミオが赤い猿の面の絵うちわでパサパサと私たちを仰ぎながら給仕していた。私はそのうちわの風の量でミオの心をこっそり測っていたものだ。ミオは私よりも弟の方を多く仰いだ。私は絶望して、カツレツの皿へパチッとフォークを置いた。みんなして私をいじめるのだと思い込んだ。友人たちだって前から知っていたに違いないと、むやみに人を疑った。もうミオを忘れてやるからいいと、私は一人で決めていた。